はい、それでは放映の日々の51ページ、小法華大目章ね。はい、じゃあ一緒に読みます。小法華大目章にのたまわく赤田仙人下道は12年の間耳の中に豪華の水をとどむ。馬祖仙人は自在殿となりて三目を現図。唐との同志の中にも鳥海は霧を追い出し乱馬は雲を吐く。第六天の魔王は仏滅後にビクビクに奪足奪い荒勘薬師仏の形を現じて44年の経を説くべしと見えたり、通力をもって知者愚者をおば知るべからざるか。ただ仏の遺言のごとく一向に言行を広めて実教をついに広めざる人士は言行に宿従ありて実教にいらざらん者は、あるいは間にたぼらかされて通を現ずるか。ただし訪問をもて邪性を正すべし、離婚と通力とにはよるべからず。下道の赤田仙人という人は、なんと12年もの間、自分の耳の中にガンジス川の水をとどめていたというし、また馬祖仙人という人は、自在天という神となって三目を表したと言われる。さらに中国の唐の時代の同士で、鳥海という人は霧を出し、あるいは乱馬という人は雲を吐いたと言われる。第六天の魔王は釈尊の入滅の後に、ある時はビクやビクニの姿となって、ある時は在家信者の姿、あるいは荒勘や薬師仏の姿となって、法華経以前の42年間にわたって説かれた二禅行という仮の教えを説くであろう。しかしこうした神通力をもって尊い人とそうでない人等を峻別してはならない。仏の残された言葉には、ただ法華経以外の仮の教えを広めて実教である法華経を広めない人士は、また仮の教えに因縁があって実教を信じない人々は、魔の力にたぼらかされてこうした摩訶不思議な力を現ずるのである。ひたすら説かれる法門の正しいかそうでないかをもって聖者を見極めていきなさい。このような魔の才能や通力をもって仏法の正と邪とを判断してはならない。この今読んだところのですね、この最後のところの、ただし訪問をもて邪性を正すべし離婚と通力とにはよるべからずというのはですね、これはもうこの日蓮大聖人のこの信仰をですね、この生涯通してこのやっていく上において、もう基本となるこの日蓮大聖人の教えの考え方ですので、この言葉とこの言葉の内容はですね、もうきちっとこの心の中に刻んどいて、もらいたいというふうに思うんですね。まあ最後のところですから、まあ最後にもお話しするんですけども、まあここ今読んだところの結論の部分ですので、この最初に申し上げるんですけども、離婚というのは、一般世間で、お金が儲かるとかですね、病気が治るとか、最近だとここの神社にお参りすると宝くじが当たるとかですね、ここへ行くとパワースポットで、この力がつくとか、運が開けるとか、なんていうんですかね、あんまり世間の人は信心深くないっていう割には、そういうその目先のその欲に絡んだ神社とかお寺にはその一生懸命 このお参りするんですよね。それが離婚ということなんですね。ここにお参りしたら病気が治ったとかいうことにあやがってたくさんの人がお参りこのしたりすると、たくさんの人の中には間違った教えであってもその病気が治ったという人がいたりするということはもう当たり前のそのことなんですよね。でも基本的にはその生活習慣病でその病気になるっていうのもこれも道理ですから、ですから仏法の道理とその自分自身がその病気になる怪我をするっていうのもこれも道理の上でそういうふうになったことですので、それがその別の力でもってその治る治んないということは、これはその話の筋が違うということになりますよね。自分が、まあ、例えて言えば糖尿病であるとか、高血圧であるとかそういうものに長い年月の習慣でもってなったっていうんであれば、それはその習慣っていうものをこの改めると、そうなった道理をその改善するという努力をしないとその病気っていうものをこの治していくっていうことはできないと。病気になった道理に対して病気を治すという道理でその太刀打ちするしかその方法がないということが言えるわけですよね。で、通力っていうのはですね、例えば、なんていうんですかね、まあ、最近は八卦見なんていうことは言わないんでしょうけど、運勢を見るとか、生命判断がどうだとかですね、その、この名前の、この画数がどうだとか、先生占いって星、水瓶座がどうだとか、ヤギ座がどうだとかいうような、そういうものがですね、これもどういうわけか、なんかテレビ見てると流行ってますよね。もう、なんていうんですか、風水とか、なんかそういうことがすごくこの流行ってるんですけども、そういうことで要するに、この未来が開けたとかいうような、また未来が開けるというようなこと、これを要するに通力っていうふうに言うわけですね。通力ってのは神通力のことを縮めて通力というふうに言ってるわけですよね。だけど大聖人様は離婚と通力とには寄っちゃいけないと言うんですね。それは信仰するにその信仰の対象にはならないと。どれだけ病気が治る、お金が儲かるという力があっても、どれだけこの手品のような未来を見通す力があったとしても、仏になることはその力ではできないということなんですね。だけど人間っていうのは、その離婚と通力を持ってると、仏にもなれるみたいに、その思ってしまうわけですよね。たもんで、東郷平八郎がその大将になって戦争に勝ったと言ったら、もうこれは神がかりだと言って、東京に東郷神社っていう東郷平八郎を祀った神社があります。で、明治神宮も明治天皇がその祀られていると。つまりその明治天皇が大政奉還をされた後のこの明治政府っていうものをこの作り上げていくその柱になったということで、亡くなったらその明治神宮に神としてその祀ってしまうと。これは普通の人じゃないというふうにそのみんなが考えて、その神様になってこのしまうと。有名なところでは菅原道真っていうこの天満宮っていうところに、そのとても朝廷に仕えるところの頭がいい この藤原の道真だったんだけども、その派閥争いの中でその左遷されて、そして九州にこの流されてしまう、左遷されてしまう。でそこで要するにこの菅原道真っていうその人がそういう官職に追いやられたということで、その方眼美意でもってその菅原の道真をそのご神体にして、その学問の神様にして、その受験生が一生懸命その菅原の道真の八幡、この天満宮にこのお参りするというふうにこのなってしまうわけですよね。人間だったものもみんなこれは普通の人じゃないということで、その神様にこの仕立てられて拝まれていくということですよね。前もお話ししましたけども、京都にはエジソンをこの祀っているエジソン神社っていうのが嵐山にありますけれども、これもエジソンが京都の嵐山で撮ったところのその竹をその電球のフィラメントにこの最初に使って、その電球をその世界で初めてその作ったということで、これはエジソンは普通の人じゃないということで、どういうわけか誰が祭り出したか分かんないんですけども、その京都でそのエジソン神社っていうものをこの作って、この手を合わせるというような、そういうその信仰がこの起きてしまったということなんですよね。だからそういうふうにして、そのなんか全然わけわかんない状況でその信仰というものがポッポッポッポッとこの生まれていくということなんですけれども、そこには結局過去現在未来というその命の永遠というものを説いたところのこの成仏を遂げるという教えというものは全くその説かれていないんだと。だから離婚と通力がどれほど強かったとしても、それは全くその信仰のこの根本に置くということはその間違ってるんだということ、そのことをこの大聖人様のこの信仰というものはもう一番の基本にこの置いてると。だからこれはそのいつも言うように恵方不恵人という言葉とその同じで、法によって人によらざれ、離婚と通力は人間の側のその理屈だと、仏法の側の理屈じゃないんだということなんですね。だから離婚と通力にはよっちゃならないと、その時にそのどんだけたくさんの人が群れをなしてそのそっちに傾いていったとしても、その私たちはそのことを見抜かなきゃいけないということを、この大聖人様自身もその自分が生きていく、この自分が仏法というものをこの求めていく中において、離婚と通力にはよらないという考え方のもとにその教えというものを求められた。だから私たちにもそういうふうに、しなさいという教えが、ここにこの説かれているんだということなんですね。この反対にはここに書いてありませんけれども、仏法は文章理性現象だということなんですね。現象というと、創価学会ではお金が儲かった、病気が治ったっていうのが現象だっていうふうに教えましたけども、この現象は本来当たり前ですけど成仏ということですね。仏になれるということですね。だから必ずきちっとした文章、これも仏の文章、途中の坊さんやそういう人たちが勝手に自分流に解釈したそういう解釈のこの書き物というものは、これは文章には入らないということですね。でこの途中の人が書いたものと仏の説いた教えというものが合致するときは、この解釈の書というものは用いても構わないということなんですね。これを無理やり自己流に
この解釈したものはこれはダメだということを言うわけですね。ですから大聖人様は天台大師が書いたものはこの信ずると、それは必ず法華経というもとに変えることができる解釈だからだという考え方なんですね。天台大師や伝教大師が勝手にその道から外れて解釈しているっていう内容はないと、必ず元へ帰って証明できると、そういう解釈だったら信用に足るということなんですね。そしてその中にきちっと理屈の通っているところのこの道理、こうする、こう、この法はこうなると、こうなればこうなるっていうことがきちっとこの説明されているところの道理、誰にでも当てはまるという道理というものがその備わっていなきゃいけないんだということなんですね。だから紋章、理章、現章というこの3つのこの3章というものがこの揃っているところの教えでなければ、それは信仰の対象にはならないというふうにこの大聖人様はこの離婚と通力とにはよるべからずのこの真反対に、じゃあどういうものによらなきゃいけないのかということをこの御書の中に紋章、理章、現章という三章にそのよる、そういう信仰が大事なんだということをこの示されているわけなんですね。昔はね、その科学的なね、その考え方っていうのが全くなかったもんで、その昔の人がこう言ってたっていう内容の話っていうものがその人の頭の中にこう残ってこの伝わってこの言ったんですね。で、誰もその昔の話、その土地にこういう人がいたっていう話を確かめに行くっていうことはできませんよね。日本に生活してて中国やインドに確かめに行くっていうことができませんから、インドや中国から渡ってきた本に書いてあったら、みんな、はあ、向こうの国じゃそういう人がいるんだというふうに、その全面的にこの信じられてしまったわけなんですね。で、そのことが今この読んだ御書の中に書いてある、赤田仙人下道は12年の間耳の中に豪華な水をとどむと、人間のこの耳の中の中耳にですよ、そのガンジス川のその川の水をですね、12年もの間その溜め込んでたとそんなことあるわけがないですよね。あるわけがないんだけども、向こうに行くと、インドの方に行くと、お釈迦さんが生まれたような国に行くと、そんなにすごい人がいるんだというふうに、その誰もそんなものは嘘だろうという人はそのみんないなかったんですよね。で、逆にそういう人がいるっていうことはすごい国だなというふうに、その話が大きい方がその楽しめるみたいなね。僕はね昭和27年生まれなんですけど、27年生まれでね、まだね、僕はまあ本山にいましたからね、退席でいましたからね、実際にはお金もないし、それに合わせた時間もなかったので行ったことがないんですけど、浅間神社のお祭りっていうのが、その浅間神社っていうのは富士山をこの信仰しているこの神社なんですよね。だから富士山の頂上は浅間神社の土地、その所有物なんですよね。それでその浅間神社のお祭りっていうと、その同級生のこの田舎の同級生の人間がその浅間神社の町まで降りてって、その村の連中は信仰してませんからね。だから そのお祭りに行くわけですよね。で次の日にそのお祭りに行ってどうだったこうだったということを、まあ、教室で喋ってますから、へえそうなんだと思って聞いてたんですけども、その当時で、その当時でさえも昭和38年から40年代ですよね、その当時であってもそのお祭りにその見せ物小屋があったんですよね。見せ物小屋で、見せ物小屋っていうと、あの時代劇に出てくるようなロクロック道って、あの首が長いのがこうヒューッとこうやってこのなんていうんですかね、この出てくるらしいんですよ。ほいでそのもう次の日になるとね、教室で、あのロクロック美ってあれ本当かな、なんか綿みたいなその格好してたよなとか言ってその喋ってるわけですけど、ロクロック美ってそんなあんな時代でもそんなことやってたんだと思って、そのもう聞くだけですからね、実際にはあの見に行けませんからわからないんですけども、そんなことやってましたよね。それでお金を取ってたということですよね。信じられないなと思うんですけども、そういうことをこの当たり前のようにそのやってたと、今やったら誰も客なんか入んないと思うんですけどもね、もう全く違うその客寄せのイベントをしないとお金は取れないと思うんですけども、その時代の人たちはそれが本物かどうかということを それを見た後何日もやんややんや言ってたわけですよね。でそういう、まあ、その全体が幼稚なこの考え方を持ってたということですよね。で、馬相仙人は自在天となりて、三目を現ずと。三目っていうのは発心般若下脱っていう、まあ、仏法でいうところのこの三つの目、つまり、仏っていうものには法の立場と知恵の立場と、それから仏となるところの下脱の立場、これを持ってるということで、仙人というか仏法から外れた人間であるにもかかわらず、その仏法のふりをしてこの身を表すということを、この人をたぶらかすようにそういうことをこのすることができたということなんですね。で、唐土は中国のことで、道士は仏法でいうところのこの僧侶のことですね。唐土の道士の中にも長海は霧を追い出し、霧をこの体からですねこの出して、そして、なんていうんですかね、その身を隠すっていうか、そういう忍者みたいなことがこの人にはこの長海という人ができたと言うんですね。それから乱馬という人は、ある国の王様に呼ばれて、その宴の席になった時に急にこの酒を口に含んでですね、それでこのブワーッとですね、この霧のように、この霧吹きのようにして、この自分のふるさとの方向に向かってその酒をこの吹いたと言うんですね。それでその王様の前でその失礼じゃないかというふうにみんなにその咎められたけども、まあ、その時はその乱馬は黙ってたと。そうしたらその何日かしてその乱馬のふるさとで大火事があって、その大火事が 何かわかんないんだけども、急にこの霧がザーッとこのかかるようにこの立ち込めて、そしてその大火事が消えたと。でその霧は酒臭かったと。ということはこの乱馬がこの酒を含んで吐いたところのこの霧がその遠く離れたところのこのふるさとに届いて、そしてその火事が消えたと。すごいと、乱馬はすごいという話にこの作られているわけなんですけれども、それを乱馬は雲を吐くというふうにこの言われているわけなんですね。それから第六天の魔王というのは、このご本尊様にも書かれてますけども、その我々のこの信仰というものをこの試す、そういうその意地悪なその役目を持ったところのこの初天前人の一人なんですけれども、この第六天の魔王というのは人の信仰を試すということがその役目ですから、だから仏が亡くなった後にビクビクに奪足奪い荒勘百死仏の形っていうものをこのに現れて、そして自分が仏のようなふりをして仏が説いた四十四年のお経というものをこの説いてみせると。つまり今のようにそのこの通信が発達していれば、お釈迦さんが死んだって言えば世界中の人がお釈迦さんが死んだっていうことがわかるんですけども、昔は通信が発達してませんから、お釈迦さんが死んだのにまだお釈迦さんが生きているようなふりをしてこの第六天の魔王がその人々をたぶらかすということ、それをこの言ってるわけなんですね。通力をもて知者愚者をば知るべからざるか、通力をもって知者であるか愚者であるかということをこの知るということは、それはなかなかにこのできないことなんだとですね。まあできないことというよりもこの判断するということはこのできない、真実の法を持っているかどうかということは離婚と通力ということとは全くその無関係なそのことなんだということなんですね。ただ仏の遺言のごとく一向に言行を広めて実教をついに広めざる人士は、言行に宿従ありて実教にいらざらん者は、あるいは間にたぼらかされて通を言ずるか。法華経以前の教えしか解けない人ということですね。法華経以前の教えっていうもので、畑を耕して種をまくところの法華経の教えというものを解くということが本来の目的であるにもかかわらず、種を植えるところの法華経の教えというものに至らないで仮の教えばっかり解いて終わってしまっている人が、終わってしまっている仏がこのいっぱいいると。それは間にたぼらかされて通を現じているという姿と同じなんだということなんですね。そうやって考えると、阿弥陀如来も大日如来もみんな法華経以前の教え止まりで終わってしまう、間の働きをしている、そういう存在の仏でしかないということが言えるわけなんですね。だから私たちはそういう南無阿弥陀仏であるとか、南無大師遍照金剛であるとか、南無釈迦牟尼仏であるとか、そういうその教えというものにそのたぼらかされてはいけない、離婚と通力にたぼらかされてはいけないと、本当に仏になることができる教えというものがこの南無法蓮華経の教えなんだということをこの示されているわけなんですね。だから最初にも言いましたけども、重ねて言いますが、ただし法門をもって邪性を立たすべし、離婚と通力とにはよるべからずと。信仰しているのにですね、方角を気にしたり生命判断を気にしたり、
血液型を気にしたり、そういうことでその心が翻弄されて左右されるっていうようなその生き方や信仰しているにもかかわらずそっちの方を信じてるというようなそういう考え方の信仰ではなくして、この南無法蓮華経を根本として私たちは信仰していかなきゃいけないと。その南無法蓮華経以外のそういうものに心を奪われたり迷ったり、そういうことをこのしてはその絶対にそのいけないんだということ、それをこの読んだところのこの正法華大目章のこの大聖人様のその言葉を通して自分たち自身もそういうこの信仰そういう生き方というものをこのするようにしてもらいたいというふうに思うんですね。